聖書の前の天の内なる神様、桜が満開から散り始めております。このような季節の中でございますが、今年はなかなか本格的な暖かい日にはなりませんけれども、この天候不順の中でも神様が私たちを守り、今日のこの場所で愛する信仰の友柄とともにあなたを礼拝することのできる幸いを感謝いたします。今しばらく私たちは心を静めてあなたが語ってくださいます御声に耳を傾けることができるように、そして御霊によってその生ける御言葉を真実の私たちに一人一人に語りかけてくださる神の言葉として受け入れることができるようにお導きください。この場所に来ることができなかった兄弟姉妹たちも多くおられますけれども、御言葉の恵みはあふれるばかりにいろんな時いろんな機会に与えられますので、私たちが受け取りますような恵みを、そのような今ここにおられません人々にもお与えくださいますようにお願いいたします。西谷教会はこの地に建てられて福音宣教の技を成しております。父たる歩みでありますけれども、しかしこの場所で御言葉を述べつけ、それを少しでも広げたいと願っております。どうかこの地に住んでおられます方々一人一人の心に言葉が届きますようにお代わりください。来週はイースターでございます。明日はそのイースターの折に洗礼を受けたいと願っておられる方たちの諮問会でございますが、これを乗り越えることができるようにどうぞ欠席いたします召喚議員も、また志を持っております兄弟たちもあなたが強め、また励まし帰りてくださいますようお願いをいたします。来週の主の日イースターの礼拝としてこの地域に福音を述べ伝えたいと願う良いチャンスでございますので、これを用いたいと思っております。どうか先に配られました聖書通信や、あるいはハガキや手紙、それらのものをあなたがお持ちくださいますようにお願いいたします。この町にも私の民が大勢いるという主の言葉通りに、私たちは産むことなく、また絶むことなく御言葉を述べ伝えることができるようにしてください。全世界のイエス・キリストを信じる教会も今は受難週でございますけれども、キリストの死を思い、つい来週はイースターでありますから、キリストの復活のことを思うて、私たちの信仰の最も中心的な贖いをさらに一層確信することができるようにお迎えにください。これらの祈りをイエス・キリストの御名を通し御前を下げいたします。
アーメン。
聖書を朗読いたします。ヘブライ人の手紙4章11節からです。ヘブライ人の手紙第4章の11節からです。新教旧約聖書の新約聖書405ページ、ヘブライ人への手紙第4章11節から。だから私たちはこの安息に預かるように努力しようではありませんか。さもないと同じ不従順の霊に倣って堕落するものが出るかもしれません。というのは、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。さらに、神の御前では、隠れた被造物は一つもなく、 すべてのものが神の目には裸であり、さらけ出されているのです。この神に対して私たちは自分のことを申し述べではなりません。先週私たちは神の安息そのものはまだ今も残っているということを2つの聖書的な証拠から明らかにされました。一つは天地創造の記事からでありまして、神は6日のうちに天と地を創造されて7日目を休まれた。そしてそれ以降今日に至るまで神の休み、すなわち神の安息は続いている。今も神の安息は続いている。そしてもう一つの例は詩編95編の御言葉を用いてでありましたけれども、エジプトを脱出したイスラエルの人々はモーセに反抗し、すなわち神に反抗、不平不満を申しましたので、彼らはヨシュアとカレブ以外皆荒野で屍を晒すことになりました。でけれどもそれで神の安息が、つまり神の救いが終わったのではありませんでした。イスラエルの子孫たちは約束の地カナンにヨシュアに引き入れられて入ることができました。それも神の安息がなお残っている証拠でありましたし、ダビデがそもそもそのような先祖の霊模範ですね、それを200年も前の霊を持ち出して安息にから漏れることがないように警告するのは、それは安息そのものはなくなっていないという証拠でありました。でそして今日ヘブライ人の手紙を学ぶ私たちも同じ言葉を聞きますときに、まだ安息はある、神様が安息に入るように願っておられる、このことを私たちはずっと学んでまいりました。ヘブライ人の手紙の4章11節以下から今日学んでいくことにするわけでありますけれども、当時このヘブライ人の手紙のが書かれた時にはキリスト教信仰から離れていく人々が続出していたということを予想いたしました。福音が述べ伝え始めて約40年経って、このヘブライ人への手紙の作者、手紙が書かれたであろうと、このように考えますと、あるのでイスラエルの民たちが神に反抗して、ついにはアラノで屍を晒すことになった、すなわち約束の地に入ることができなかったのと同様に、今やキリストが救いの御業を完成されて後40年経って、その福音から漏れていく人々がいた。考えられますことは、元のユダヤ教の信仰にユダヤ人の民族の宗教に戻る人もいたでありましょうし、また当時流行しておりましたギリシャ思想、そのギリシャ思想が蔓延しております中にキリスト教信仰が述べ伝えられ、福音を信じる者が出てきたんですけど、しかしギリシャ思想の方がはるかに高度で立派で魅力ある教えだからというような理由かも分かりませんけれども、そのためにキリスト教信仰を失って、なんかなぜまぜこぜのキリスト教かあるいはギリシャ思想かわからないような信仰の方に走っていく人々が続出したのではないだろうか。だからヘブライ人の手紙の作者は読者に向かって この信仰から、あなた方の最初を与えられたあの確信から漏れることがないように、このように警告を発し、そして今まだ安息が残っている、神の救いの時はまだある、すなわち終わりの時はまだ来ていない、その間まだ神様は安息を残しておられる。一旦信仰からそれるものがあったとしても、だからそれで終わりだというのではなくて、神の安息そのものが残っているんだから立ち返りなさい、あるいは立ち返るように福音から離れた人たちに進みようではないか。このようにヘブライ人の手紙の作者は語っていると、このように考えることができます。でそういうふうに見ていきますと、私たちは12節、神というのは神の言葉は生きており、うんぬんという言葉と何か一致しないような感じがいたします。まだ神の安息が残っているんだから、神から、神の教えから、あるいは神の救いから漏れている人々よ、悔い改めよとかですね、そういう意味で言うかもわかりません。あるいは信仰されていた人々は、呪われよ、もう滅びたっていいじゃない、というような言葉を予測するかもしれません。しかし、このヘブライ人の手紙の作者は、そういうことを言わないで、神の言葉はこれこれしかしかというふうに言うわけですね。もう頑張れとただ言うだけではありません。あるいはただ警告を発するだけではありません。あるいは呪詛と言いましょうか、呪いの言葉をぶつける、投げつけるというのでもありません。まあ私たちだったらそういうことをやるんじゃないでしょうか。信仰を離れていった人々、もうどこかで、俺はキリストを捨てたなんていうことを言っているかも分かりません。でそういうのを聞きますと、もう彼らなんてどうでもいいと、もう神を否定してしまってるんだから、かつてはキリスト信者であると言われていたけれども、今やそうではない、もう滅ぶに違いない、地獄に行ってしまうに違いない、でそういうように私たちの方は考えてしまうんじゃないでしょうか。あるいは彼は心固くなだから、頑固だから、二度と戻ってくることはないだろうと、でこういうように決めつけるということが起こるのではないでしょうか。しかしヘブライ人の手紙の作者はそんなことをしていないということなんですね。でそういうことよりも、彼は神の言葉はこういうもんだということを私たちに、読者に示しておりまして、そしてそれは、まあ、普通私たちがするようなやり方、あるいは言葉の書き方とは違ったものだということが分かってまいります。神の言葉、まあ、端的にはこれは詩編95編のダビデの詩を念頭に置いているのかもしれません。とりわけ、今日あなたたちが神の声を聞くなら心を固くなるしてはならない、これはもう何度も使われた言葉でありますけれども、このことを意識していたのかも分かりません。つまり神の言葉というのは具体的には聖書、そしてここでは前後関係から言うとダビデの言葉で、こういうふうに受け取れるかも分かりませんけれども、それは明確に示されてはおりません。ただ神の言葉は、神の言葉はこういうものである、どういうものか、生きており力を発揮し、そして比喩的な言葉が次に使われております。どんな諸刃の剣よりも鋭く、日本は日本刀という、まあ、芸術的なその刀武具がありまして、ありますけれども、それは片刃ですね。でけれどもヨーロッパの方では 大体剣というのはゴロ派の方が多いです。非常に長い重たい剣をこう振り回すような映画を皆さん見られたことがありますでしょうか。まっすぐの直刀、まっすぐの刀で、そしてもろ刃、両方に刃がついている。これがその向こう側の日本じゃなくてですね、西洋とでもいいでしょうか、これ中東もそうです の剣なんですね。でもちろんもろ刃の剣もで、だけど片刃の剣も、たくさん使われているわけですけども、でそのモロハの剣、それはピカピカに磨かれている上に刃が鋭く磨かれております。皆さんもご存知だと思いますけど、よく切れる日本刀はですね、こうさっただけで髪がパーッと切れていきます。でそれを見て、本当に日本刀というのはよく切れるもんだなということを感心したことがあるんですけど、それはこのヨーロッパのモーラハの剣も同じでして、触っただけでも髪がスルーと切れていくような、そういう鋭さがある。でそしてそれは精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほど差し貫く。ただ切るだけじゃなくって、直刀ですからブソッとやると、それはズブズブと中に入っていくほどの鋭いものだと、恐ろしい。そんな剣を見ていると、私なんか背中がゾクゾクとしてくる、恐怖を感じるんですけど、でけれどもそうなんですね。よく切れるモラハの剣は、それは何でも差し貫いてしまうものでありまして、精神と霊をと言っております。で実はその精神と霊というのは、ギリシャ語でそのプシューケールとプニューマという言葉が使われるんですけど、これは実は同じ言葉なんで、同じ意味なんですね。プシューケールというのは、これは命というふうにも翻訳することができますし、また魂という、霊魂というのを訳すことができるんですね。ですからプニューマというギリシャ語も同じ意味に使われます。ですから精神と霊というのをわざわざ訳し直しておりますけれども、これ同じものというか、切っても切り離すこともできないものなんですね。皆さんは命をくださいと言われたんですね、どうしますか。あるいは魂をくださいと言われてどうしますか。それはですね、私たちの人間存在そのものが欲しいと言われている意味とありますね。でそのように精神と霊というのは、それは私たちの全体を表しているという意味を取りますし、そしてそれは一つのものなんです。ここだけと切ってですね、でそしてはいと渡すことができるようなものではない。こんなものはですね、どんなものも切り離すことができません。精神と霊、あるいは心と体と、ごめんなさい、心と霊魂、このものは全部ですね、一つの一連のものでありまして、ここからここまで魂で、ここからここから精神で、ここからここからなんていうふうに、そういうものはできないんですけども、切り離すことはできないんですけども、神の言葉はできる。つまりこれは不可能なことができるということを言ってるんですね。あるいはありえないことが起きる。関節と骨髄というのもですね、これはできるかもわかりません。できるのもですね、素人にはできません。整形外科のお医者さんだったら、巧みになさるかもわかりません。あるいは、こういうですね、動物を解体することに長けている技術を持っている人ならばできるかもわかりません。でも普通の人間は関節と骨髄を切り離す力、技術なんて全然持っておりませんから、実はこれもできないこと ほとんど不可能なことを表現している言葉なんですね。到底ありえない、到底考えられないようなことをこのヘブライ人の手紙の作者は使っていて、それは両刃の剣にはできる。この両刃の剣があればそれは可能だ。どんな剣ですか？神の言葉という剣です。神の言葉はこのように私たちの心を差し貫いて、そして何事も明らかにする。心の思いや考えを見分けることができる。これが神の言葉を持っております力であると。このように言うわけですね。私たちの心の中、あるいは考えというのは誰も分かりません。今皆さんがここにおられますときに、私は皆さんの心の中分かりません。人間というのは、それは人の心、分かっているようで分からないんですね。それは肉体的にはつながっているはずの母子の間だって、親子の間だって、そして一心同体と言われている夫と妻の間だって、それは分からないわけですね。分かるようで、あなたこの言葉何でも知っているよというふうに私はつい言ってしまうんですけども、実は人の心の思いや、あるいは考えというものは、これは分かりきるものはありません。分かりきる方はいません。これはもう当たり前のことで、何も七面倒なことを言っているわけじゃないんですね。私たちは残念ながら分からないことがいくつもあるんですけど、例えば将来のことが分からない、もう一寸先だって分からないわけですね。でそれと同じように人の心の中も分かりません。よく言いますが、生産式の時に、その信仰を持っている方はこれに預かってくださいと言うんですけども、でもその人が本当に信仰を持っているか持っていないか分からないわけです。でどうするか、洗礼を受けているという見える形でそれを表していただかないと、その方が信仰を持っているか持っていないか本当に分からないわけです。だから洗礼を受けている方だけがこの生産式に預かってくださいというわけですね。本当は預かる資格があるんです、信仰さえあれば。それは洗礼を受けてなくても信仰というのを持つことができるんです。でも教会としてはですね、それは分からないわけですから、洗礼を受けているという印で判断させてくださいと。だから生産を受けることができませんと、なんか冷たくもう二つに分けるようなですね、言い方をするんですけども、意味はそういうことなんですね。人は人の心を知ることができない。ところが神の言葉はできるんだと、このように言うわけですね。で、神の言葉ができるというのは、これはいろんな意味があると思います。一つは13節で、神の御前で隠れた被造物は一つもなく、すべてのものは神の目には裸であり、さらけ出されているから。つまり、神の言葉は神様ご自身の言葉で、その神様はすべてのことをご存じである。で、この神の前という表現は、今日はもうこれ以上取り上げることができませんけれども、とても私たちの信仰にとって肝心な表現ですね。神の前で、コーラムデオという表現をどこかで聞いたことがあるかもわかりませんけど、改革派の牧師はよく使う言葉です。で、私はあまり使わないんですけども、この言葉そのものは大変好きと言いましょうか。これなしに私の信仰は成り立たないような意味でこの言葉を使っております。心の中に刻んでいます。あらゆる私の人生は、私の生涯は神の前であると。だから神様の前でどう生きるか、どう振る舞うべきか、あるいはどのように私たちが生きていくべきか、考えるべきかということがですね、これはキリスト教信仰のイロハや、 ですからいつも神様の前であるということを意識して生きていくということが、これが実は私たちこの改革教会の信念であるとも言うんですけど、まあ、これ言いますと、もう本当に私は自分がそんなことをとても言いようのないものであることを思います。実際今皆さんとご一緒に学んでいるこの時ですね、私たちが神の前で自分自身を吟味しますと、もういっぱいですね、恥ずかしいところが思い浮かんでまいります。あるいは私たちは神様の前で、まあ、とても卑しい、愚かで、つまらない、弱い人間であるということが露骨になってまいります。それは神の前でということでありまして、人の前ではありません。私は時々ですね、自分のしたことを全部誰かに告白したくなってくる。そして、それで気持ちがさっぱりする。したいという気持ちになるかもわかりませんけれども、だからですね、カトリック教会では国会制度、今はそういう罪の許しの史跡という名前に変わっておりますけれども、聖職者の前で、罪を告白して、そして許しをの宣言をいただくということが教会生活の大変肝心な部分になっております。確かにですね、自分の罪を告白してしますと、まあ、そこで気持ちがさっぱりするかもしれませんけど、でも本当は人の前でなくて神の前ですべきことであって、私たちは洗いざらい他人の前で自分自身を明らかにする必要はありません。このことを言うと誤解を招くかもわかりませんが、私はそう思うんですね。何でもかんでも自分のことをまあ、さらけ出す必要はない。それで当たり前のことなんです。何でもかんでも、まあ、さらけ出すって、それで問題が解決するものではありませんから。しかし、それで終わってしまったらダメなんですね。神の前ではそれはできませんよということなんです。神の前で私たちは、すべてが洗いざらい明らかにされて、すべてが神の目には裸である。もう、その時には隠すべきものは何一つない。これが神様だという意味で、神の言葉はうんぬんと言っているという意味とります。同時に私はもう一つの意味があると思います。神の言葉そのものが、それが私たちを全て明らかにするということです。これ聖書を読んでいて、私自身が経験し、感じているところであります。聖書を読んでいると私自身がもう心の中が全部バラバラにされてしまっている、精神と霊がバラバラにされているような感じをします。もうその隠してしまうことが何一つないほどに、例えば聖書にはたくさんの人物が出てまいります。でそういう人物を見ていきますと、時々ですね、あ、僕と全く瓜二つの人間がここに描かれている。同じことをしている。でそして、ですね、それがですね、神の言葉として書かれているというのに、愕然とすることがあります。あるいはそういう人物の例だけではありません。たった一つの言葉。それ単語であるかもわかりません。でそれを見ていきますと、まあ、その時ですね、まあ、それに釘付けされて離れることができないような聖書の言葉があります。皆さんは、はい、その好きな御言葉っていうのはよく言われますね。で、確かに好きな御言葉を持たれるのはいいことで、聖書の読み方としては本当に嬉しいことなんですけど、実は聖書の読み方には、言葉にはそれだけじゃないんですね。もうその言葉を聞くと、もう不平おののき、もうどうしようもない気持ちになってくるような、そういう恐ろしい言葉があるんです。自分の現実、自分の暗い面、自分の誰にも知られたくないような、そういうところを御言葉がズバッと指摘する、そういう経験を するんですね。これは聖書を読まなければ経験できません。聖書を読むということはですね、ただ初めから終わりまで読むというそういうその通読もいいんですけど、でも時にはですね、つまずいて一箇所だけ取り上げて、もうそれについてもう一日を考えている、ああでもないこうでもないという読み方も私はあるんだと思います。でそういう聖書の言葉というのはまさにこれだと思うんですね。聖書はの言葉というのは諸刃の剣で、そして精神と霊、関節と骨髄を切り離すほどなんだと。もうその神の言葉の前に立たされると、もうドギマギして、ドキドキして、立ってもいても折れなくなってしまう。私はそういう経験を、まあ、しょっちゅうするわけじゃありません。でも人生のさまざまな区切りの中で、この御言葉によって人生を変えていく。私はそういう御声というのはですね、召しの一つであると思っております。あるいは召しもそのうちの人だと思っております。召しと言いますですね、牧師に召されるというのもあるでしょう。実際ですね、私たち牧師に召されるときに神の言葉で召されていくわけですけど、その時にですね、それまでヘリヘリボンボンと生きていた順風満帆な生き方をしておりました、その人がですね、急に人生を変えて全てを捨てて、でそして神様に仕えていこう、これはまさしく神の言葉が精神と霊を切り裂いて、そして私たちは真っ裸にされてですね、神様の言葉の前、そして神にした言葉に、神の声に従っていこう、それは牧師の召しなんですけど、皆さんがクリスチャンとして召されるのも、その感性の度合いはいろいろあると思うんですけど、やっぱり神の言葉はこのですね、堅くなで、私は絶対神様なんか信じないというふうに言っていたこの私たちが心を入れ替えられて、そして神様に従っていこうなんての考えのは、これは神の言葉だと持っている力だと思います。となると、今まで私には神の安息が残っているという前提でこの言葉を今聞いております。で、私たちは全て自分のことをさらけ出して、でそして神様の前に自分のことを申し述べなければならない。だから罪の告白も含まれています。人に言う必要はありません。ただ私たちは神様の前ではこのように洗いざらい自分の罪を告白しなければなりません。で、もう俺はダメだとかですね、自分はクリスチャンとしてもう脱落すべき落語者だと考える必要はないということなんです。その時に必要なことは、神の安息は、神の休みは、神の救いは今も残されている。人は時々神様からを離れたり、不信仰になったり、神に反抗したり、そういうふうにするかわかりません。教会生活をやめてしまったり、あるいは聖書を読むことさえやめてしまうかもしれませんけれども、神様の安息そのものはまだ終わっておりません。まだ神の安息はここにあります。ですからどうしたらいいんでしょうか。まあ、私たちは一刻も早くというかもありませんけども、むしろですね、神の安息の道がまだまだ先に向かえているんだから、だからそういうふうに私たちのために安息を残していてくださる神様のことを覚えよう。洗いざらい神様に告白するときにですね、もう私はダメな人間です、もうあなたからさよならするしかありませんというようなことじゃなくてですね、神の安息を残っている、私がどうであろうと神の安息への道はまだ神様は残していてくださる。神様、どうぞ私をお見捨てにならないでくださいとかですね、早く この私の心を柔らかくしてくださいっていうのが本当の私の願いになりたい。お祈りいたします。天の地なる神様、神の安息が残っております。天地創造は6日間で終わり、その後はずっと安息でございます。安息日でございます。そのことを覚えながら今日の御言葉をもらいました。神の言葉は私たちを突き刺してバラバラにして、そして神の前では私たちは何一つ隠すところのない哀れな弱い存在であることを如実に示します。それでもって私たちはもう失望したり、あるいは信仰から離れている人を切り捨てたり、そういうようなことは、それはこのヘブライ人の手紙から学んだ通り本意ではありません。むしろ神は安息をもっていつもいつも私たちを眺め、私たちを見つめておられます。その神の前で私たちが自分を晒し出さなければなりません。今日も御言葉を読みました。そしてその御言葉は時々私たちに心に思い起こされて、私の心をズタズタに切り裂きますけれど、けれどもその時に神は安息の神である、今日も安息の日であるということを思い起こしまして、神の恵みに、その豊かさにもう一度立ち戻っていけるように、私たちも今教会から離れている人もまた御霊によって覚えることができるように強めてください。イエス・キリストの名として祈ります。
アーメン。